これが、実はオープニングだけで3テイク目みたいなことになってまして。なんか、そう、今日起きたらですね、まあ、いいや、後で話そう。オーガスト総局海賊版8月のドラマ。はい、まあ、そういうことで、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第26回か、収録日2月24日、ギリギリ24日、パーソナリティよりくら初めてお送りいたしますと。ですね、本当は昨日の予定の収録日を、まあ、今日に1日延ばしたのがなぜだったかっていうと、まあ、昨日は休日出勤してましたっていうことなんですよ。で、まあ、昨日は休日出勤してたんですが、実は先週の土日も、土日両方とも休日出勤してまして、昨日が13日連続出勤の13日目だったっていうことになるわけですが、で、昨日こう帰ってきて、今日まあ、なんだ、起きた時刻が、一回ね、昼前後ぐらいに荷物が届いて起きたような覚えはあるんですが、その後またすぐ気絶して、起きたのが10時過ぎだったのかな。なんかまあそんなことになってまして、なんだ、日付繰り延びにしといてよかったなと思うんですが、繰り延びにしといてよかったなと言いながらですね、あと1時間も経たないうちに、2月24日も終わってしまうという事態が、あるわけですよ。で、しかもですね、まあ、恐ろしいことに今回メールが非常に大量に来てますので、もうとっとと行きたいと思います。8月ニュース読み上げ版ということで、まず1点だけですが、2月21日更新ウェーブ、ドリームテック朝霧前情報だと、ウェーブドリームテックシリーズより夜明け前よりルリードなブライターズ&ドーニングブルーより朝霧前の水着バージョンが発売されます。これより多くねえか。ウェーブのドリームテックシリーズより、まあ、夜明け前よりいるのは、これはタイトルだからいいや。ウェーブドリームテックシリーズより、夜明け前よりルリードないより朝霧前の水着バージョンって、これ日本語もうちょっと考えた方がいいと思うよ、僕。まあいいや、発売元ウェーブ、原型制作が、なんだこれ。ちょっとフォントがちっちゃくてよくわかんねえや。フォント文字サイズを、前後って書いてあるのか。カッコして EO 線。で、発売日2008年7月。おぉ、随分先の方だな。価格は6825円税込みと。方々見て回ってる感じで言うと随分評判いいですね、この、朝霧舞の水着バージョン。なんていうのかな、フィギュアものって最近随分出てるけど、なんか、あれですね、他のフィギュアとちょっと一線を画す感じで、まあ、人気の、商品っぽいなと。いう印象を受けてます、僕は買いませんけど多分。そうか、前の水着バージョンね、なんかワンフェスかなんかで一回どっか出てたんだよねっていう、なんかワンフェスで撮ってきた写真はこうだったぜみたいなのを見せてもらったことはあるんですが、まあ、確かに、結構可愛い、前の水着バージョンではありましたが、まあ買う人は大事にしてあげてくださいということで、次、そうだ、玉島行こうに、恐ろしい量のメールが端から順番に行ってみましょう。星梨さん、タイトルに風紀シール都市何、タイトルに風紀シール都市伝説係係、あ、そうですか。折倉さん、こんにちは、星梨です。早速ですが、例の封筒のその後についてご報告します。前回送られてきたってやつですね。原因不明の不安と睡眠障害に悩まされ、自分は結局第25回配信を待たずして近所の神社に封筒を持ち込みました。経過、自宅前にタクシーの芸者をお願いするも、10分待たされた上、神社まで通常車で5分の道のりで全ての信号に捕まりました。神社に到着し、神主さんに事情を説明してお焚き上げをお願いしたのですが、
封筒を手渡した途端、神主さんの顔色が変わり、これは今すぐお焚き上げするわけには参りませんとのお答え。いろいろ説明、確保して専門用語だらけで理解困難していただいたのですが、大筋としては、同封されているものの念があまりに強く、今お焚き上げするとその念があたりにばらまかれてしまうということのようです。結局封筒は神社で厳重に保管していただくことになりました。もう二度と日の目を見ることはないでしょう。確保して残念ながら。最後にもう一つ、自宅付近の郵便配達の担当者がいつの間にか変わりました。かれこれ10年同じ担当者だったので、新しい担当者に聞いてみたところ、2週間ほど前、突然原因不明の病に倒れ、現在入院中とのことでした。この件については深く考えないようにしています。それでは、あのさ、こんなものすごい呪いのかかったかな、風紀シールをかなでさん、ぐりぐり量産してるわけですが、一体かなでさんどんなものを使えるんだいくらなんでも凄すぎないのか、これは。まあいいや、次。山口の西さん、おはようございます。鳥倉はじめ様、山口の西です。玉津島に、この連休に行きました。物件話題。本当にすっきり。その話題は後ほど。で、話題は、塩見市内の本土側、玉津島ではありません。塩見交通の2回目と言いますが、路面電車の旅に。電車事業部の路線は、東西線、確保して東営業所から塩見駅前、西営業所、西塩見。中央循環線、塩見駅前、塩見市役所、塩見医科大学病院、南支所、塩見大学、港町、塩見駅前。東海岸線が東営業所から、木田総合支所、三崎口。宮迫線が西塩見、宮迫総合支所、宮迫市場か。沢見線、西営業所から沢見総合支所、沢見温泉の5路線。あ、温泉なんかあるんだ東西線と中央循環線は複線で、あとは単線です。塩見駅前サービスセンターにして、1日乗車券を購入。1日乗車券は2種類あり、近日区間用と全線用があり、全線区間用を購入。いくらだったの？で、まあ、塩見駅前から西塩見駅に乗車し、終点西塩見、確保して ANR 西塩見駅乗り換えまで。西塩見から宮迫市場駅に、乗り換え終点まで、そして折り返して西営業所まで。相模温泉行きまで時間があったので、西営業所に併設してある車両所を外から眺め、電車を取ったりしていた。相模線往復、西営業所で乗り換え、東営業所確保して ANR 東塩見駅乗り換えまで、東営業所から東海岸線往復。東営業所から最初に乗った塩見駅前まで移動し、中央循環線に乗り換えて一周。で、伏線区間は併用軌道が大半で路面電車していますが、単線区間は単独軌道の区画が多く、踏切も多くあったので、普通のローカル線に乗っているような感じでした。やっぱポイントはタブレット交換方式でしたね。久しぶりにゆるゆるした鉄旅を堪能しました。余談ですが、西営業所に、J0B 状況の某企画ページに出てきそうな綺麗な女性運転手さんがいたな。という、お便りが来てますが、ほぼわかりません。そうか、鉄道の好きな人っていうのはこういう感じでメモを取るんだとかっていうことに、ちょっと新しい驚きがありました。やっぱりポイントはタブレット交換方式でしたね。タブレット交換方式って何とか、もうそういうレベルで全然わかんない。複線区間は併用軌道が大半で路面電車していましたが、単線区間は単独軌道の区間が多くって、これはさ、複線区間ってあれ車と平行に路面電車も走ってる区間のことを伏線って言うんですか？伏線じゃない、併用軌道か。で、単線区間は単独軌道の区間が多くって、これは要するに普通の電車みたいに、その電車、要は路面電車のためだけの、軌上が敷いてあるだけの道があるっていうことなのかな。なんかね、いろいろ書いてあるんですが、よくわかりません。そうか、鉄の人っていうのはこういう風に世界を見てるんだな。っていうことをちょっと思いました。で、次。そうだ、玉津島へ行こう。はい。おはようございます。折倉はじめ様、山口の西です。こちらでは、不動産、過去土地についての話を、ほら来たぞ。旧市街とパークタウンについて。まず、旧市街は、人の出入りが頻繁でないのと、相続にあたってよくある切り売りがないので、物件自体も少ないようです。 街並みの古さから一部地域では景観保持のため家屋や、堀の修繕も許可が必要だったりするようです。そのための手続きが面倒だったり費用がかさむので、そういった点からも取引が少ないみたいです。土地の価格帯は、坪20万以降となっているようです。倍、多摩津不動産開発そういう不動産もあるんだ。パークタウン、現在第3期分譲が進行中です。どっから仕入れてくるんだこういう情報。ウィヌシは塩見交通、設計管理が、塩港コンサルタンス、建設は塩港建設、販売は塩港ハウジングが行っています。坪は15万以降となっています。で、住宅地と駅は多摩津コミュニティバスにより快適にアクセスできます。ちなみに私はアパートを、多摩津島と本土。本土は塩見交通の中央循環線沿線で、塩見医科大学病院近辺、南支所塩見大学の3カ所。多摩津島は駅周辺、パークタウン、旧市街の3カ所。いずれも、築年数が古く、3万から5万のクラスを見てきました。気に入った物件もあったので、今度は不動産屋に詳細確認で契約してみようかな。島か、路面電車沿線が非常に悩んでいるっていう締めで。そういうことらしいですよ、わしでした。本当にすぶきだ。本当にすぶきだ、この人。まあいいや、次ですが。メイノアマカズヒロさん。自動応答音声風に。この野郎、なんて要求しやがる。まずは、2月22日、22時22分現在の調査報告をご案内いたします。株式会社塩見放送は、塩見市本土で聞ける AM 放送唯一のラジオ局ですので、あえて系列には入らず、番組購入という形で放送しているんだとか、これにより、文化放送、ラジオ日本、日本放送の3社発、及び、株式会社ラジオ関西のアニラジ枠も購入しているという、まあ、すごい局なようです。株式会社 FM 多摩津は独立局で2003年11月1日以降、塩見市、多摩津町北の町、18番地に本社スタジオを構え、同市同町、西海町2正目2番、多摩津文化ビルディング1階2階には駅前通りスタジオ兼事務所として、設立しました。最近では赤字経営が目立ち、グッズ販売に力を注いでいるようですって、これどんなグッズなの？FM 多摩津がなんか単独で売るグッズってなんか割と、なんか想像つかないんですけど、これはどんなグッズ売ってるのかについてもうちょっと突っ込んだ手法をいただければと思います。から、全然出てこない周知館学院の校長と先日対談してきました。宮崎県日南市出身の増春陽一校長は、本当いや、ゲームに出してもいいですかと聞かれた時は正直焦りました。なんせ年齢制限のあるゲームのようですから、ガハハハハと語ってくれました。またうちの生徒会役員は皆優秀ですから、当学院の生徒も活気に満ち溢れておりました。明るく楽しく一日一秒を大切にしていますとも語ってくださいました。増原先生は、塩見市内の私立高校で教諭を務めた後、市教委からの要請で38歳という若さで校長に就任、現在7年目だそうです。若いなぁ。今日の報告はここまで。次の更新は3月いつだっけ？ということで、はい、まあ、メイノハマさんでしたと。校長はマスバルっていう人だったんですね。全然知りませんでしたっていうか、この校長豪快すぎだろう。18禁のゲームに、うちの学校がそのままモデルで捕まれますよって言われて、年齢制限のあるゲームのようですから、ガハハハハじゃないだろう、お前。なんなんだこの校長まあいいや、でもう一つ、オリクラさんこんにちは、星なしです、今はシラフです、これが、酔っ払ってる方が後で出てきます。前回の放送、山口の西様の情報をもとにタマコハウジングに問い合わせをしてみました。まず旧市街についてですが、大半を闘技一族が所有しており、滅多に分譲されることはないそうです。また、パークタウンは、塩見大橋開通に伴い、地価が急上昇し、大変人気が高いとのこと。一戸建ては厳しいかな。今回はここまで。パークタウン以外にもですね、島側の、 島側じゃない、本土側の、潮見交通の中央循環線沿線で、潮見医科大学病院近辺、南市潮潮見大学のあたりとか、多摩津島は駅周辺パークタウン旧市街の3カ所。まあ、築年数が古くて3、5万のクラスみたいなのがおそらく本土の側には、あるんじゃないかと、山口の西さんは踏んでいるみたいなので、まあ、なんて言うんですか、島内に限定しないで、本土側、潮見市のあたりとかもちょっと、重点的に見られてみてはいかがでしょうかと。本当かよ。お前らどこで調べてくるんだ、これ。まあいいや、まあそういう感じで、そうだ、多摩津島へ行こうのコーナーでございましたと。まあ番組ではこの手の情報を広く、お待ちいたしておりますので、まあなんかあったらどんどん送ってきてくださいということで、まあ、こっからはエンディング枠っていうことでやっていきますが、まず一つ。第2回編成会議。おはようございます。夏の木です。今後の番組の方針としては、パッと思いつくものだと、確実にあるであろう、今週末移植の追加要素について妄想するとか、新作の発表早々に、早くも次回作の妄想で盛り上がるとか、そんなところでしょうか。ネタバレ云々については番組を2つに分割するとかどうでしょう。15分ぐらいでファイルを2つに分けて、ネタバレなしパートとありパートで分けたり、ただそうすると、ネタバレなしパートが加速化するような気もします。まあ、今回はこんなところでと。そうなんですよね。ネタバレあり版とネタバレなし版の番組を2つに分けて15分ずつっていうのは考えたんですけど、その、なんていうのかな、横断的な、要はどっちにでも通用するっていう組み立て方しか考えてなかったので、分けるとね、ネタバレありの方で喋ることがもう2回か3回撮ったらなくなるんだよ、きっと。なんか、そんな未来が見えたので、まあ、ネタバレありとなしに、まあ、縦で分けるっていうのはちょっとやめとこうかなと。で、基本的に、その、まあ、ネタバレは、なるべくしない方向で、まあ、番組自体は作っていこうという感じのことを考えているわけですが、そうすると、フォーチュンアテリアのゲーム自体の中身についてって言及始められるのいつなんだろうとかっていうのは、ちょっと考えちゃうんですが、まあ、そうだな。ちょっと、今のところ、そこいら辺の話の中で参考にしてるのは、山口の西さんの進捗なんですが、そういうわけで、普通おた。おはようございます。折倉はじめ様、山口の西です。さて、前回放送時はパソコンが壊れた話をしていましたが、2月上旬にやっと新品を購入し、自宅ネットライフが復活しました。合わせて、フォーチュンアテリアルのインストールも行い、進行しています。3人ほどルートが終了しました。まだまだ亀の歩みであります、と。ということで、まあ、今日現在なのかどうかわかんないや。タイミングがね、2月21日の12時24分現在、山口の西さんは3人終わってると。まあ、だって、5人のゲームを3人やったんだから、まあ、ちょっと半分は過ぎたかな、ぐらいの感じ。だから、まあ、なんていうのかな、買いました、インストールしました、一気にやりました、みたいな人は速攻で終わるのはまあ当たり前として、ゆっくりやってる人がどれぐらいで終わるのかなっていう感じのことを今ちょっと注視してる。で、まあネット上の遅そうな人とかを何かこう目をつけてですね。今どれぐらい進んでるんだろうなみたいなことを、まあそういう感じの情報をちょっと、まあ参考にしながらですね。ネタバレのタイミング、まあ、フォーチュンアテリアの中身の話とかについては、いつ頃言及を始めるかについては、まあちょっと考えていきたいなと。いう感じで思っております。で、コンシューマー版の追加要素について妄想とか、新作の発表早々に早くも次回作の妄想でとかっていうのも考えたことは考えたんですけど、それはね、プランとしてはありなんですけど、さすがにね、影も形もなさすぎるので、新作についてはね、 コンシューマー版は、まあ、ある程度わかるっちゃわかるかな。ただ、もう、フォーチュナティリアルっていう、ちゃんとした実物が標本として存在するので、今度はこっちは手堅すぎるなっていうのが。例えば、なんだ、やった人は大体みんな、思ってるんじゃないかと思うんですけど、追加キャラの片っぽは多分美術部長だよね、とかっていうことがあるわけ。ですよ。で、こんな、なんていうの、本筋と何の関わりもないので、こんなもんネタバレでも何でもないと思ってるんですが、公平が彼女にする可能性のある女の子っていうのが、まあ実はあのゲームの中には5人じゃなくて6人いまして、美術部長っていうのが、要するに何だ、誰のルートにも入らなかったルートって美術部長ルートなんですよ、要するに。これ独立じゃねえっていうのはおそらく誰もが思ってるだろうと。そうすると、ヒロインって大体二人ぐらい追加されてるみたいなんで、じゃああともう一人は誰だっていう、まあ世界に突入していくわけですが、つまりまあ、フォーチュンアテリアルのコンシューマー版っていうことについて言うと、まあ、なんていうのかな、その、予想が今度は硬すぎるんだよね、多分。あんまりね、外れたことって想像しづらいなっていう感じがしてて、まあ、そこのところが若干難しいかなという感じのことは思ってます。で、ふつおた。あ、これ、ふつおたの夏の木さん。どうも、夏の木です。先週のメイノホさんのメールに対して、折倉さんが合格すると修士課の4年生とおっしゃってましたが、それはきっと間違いです。なぜなら、シロちゃんが4年生だからです。だってシロちゃんは18歳以上ですもんね。そらそうだ でもどう見てもシロちゃんは18歳。うわ、千一郎何をするやる。ごめん。おい、藤子は音読できねえんだよ。そうか、シロちゃん18歳以上だもんね。シロちゃんが4年っていうことは、今年中学を卒業してこれから高校に入学しようってメイノホさんが同じ学年はないよね、そら確かに。なるほど、そらそうだということで、まあ、周知感ってことはないかな、と。いう感じのことを思いつつ。次、星梨さん。折倉さん、こんばんは、星梨です。かっこして少々酔ってます。で、これが酔っ払ってる方なんですが。吸血鬼でツンデレなエリカ。ツンドラ。ごめんなさい、忘れてください。っていう。これだけこのメールどうしてくれようかと思ったんですが、どうしてくれようかと考えあぐねた挙句、ちょっとエコーとか書いてみました。吸血鬼でツンデレなエリカ、の下の、一行を開けてですね、カッコしてツンドラってだけ書いてあるっていう。すごい。これ見たとき、意外と笑っちゃったんだけど、これ何笑いながら何が面白いのかさっぱりわからないところがいいっていう感じの、ことになっております。で、最後の、ふつおたがめいなまさん。ふつおた、ゆきかなでファンクラブ通信ということで、降り山の雨、積もりに積もった雪、小賀半島に生息するタヌキたちの叫び、略してふつおた。もう小賀半島とかタヌキとかもう略すためだけにつけてるよね、これね。どうもおはようございます。三浦浜和弘です。現在2月22日の1時40分、眠気がピークに達しております。明日も学校だと思うと、うつでうつでしょうがありませんと言いますか、今回はちゃんと普通歌が略されているでしょう。だから、なんていうの？略して普通歌にするためだけに、小賀半島とかタヌキとか持ってきていいんだったら、それは何でもありだろ、お前。この、降り山の雨、積もりに積もった雪、小賀半島に生息するタヌキたちの叫びっていう文章自体にどういう意味があるのかについて、今度問い詰めるんで、小1時間語ってよこしてください。さて、先日の、メイノワ和弘のなんとかラジオ、シャープ009で少し触れたんですが、修士館学院は現在の高校と大学、二つの顔を合わせ持っているのではないかという推測を今頃になって気づいてしまいました。大学？どうしてシロちゃんが4年生なんだろうと頭を悩ませていましたら、こういう結論に達したわけですね。ということは、修士館学院1年生になるのだろうかとか、そんなことしか頭に浮かんできません。フォーチュンアテリアルに完全にハマってしまったようです。今後どうやって抜け出していくか。メイノハマさんの模索は続いています。高校と大学？でも、それだったら、だって単純に、 7年生になるんじゃねえのって気がすごくするんですけど。なんで6年生なの、あの学校。高校と大学を合わせてるのに。それは何？フォーチュンアテリアルの、時間軸が実は現代ではなくて、未来大学は3年生になるっていうこと。とかっていうことを、まあちょっと考えるわけですが。続き。ゆうきかなでファンクラブ通信。引き続きましてニュースを、投稿総数をお知らせします。今日の投稿総数は4通でしょ、間違いない。いや、これで外れたらしばらくこもります。で、こもりますって書いてあるんで、こおってもらいましょう。今回、なぜか、なんでか知りませんか、今回急に、メールが10通来ました。予想4通なんで外れです。こもってもらおうね。まあ、これはこもってもらいましょう、ということで、まあ、あとはエンディングですが、オープニングエース石川、西川さんアレンジで、It's My Precious Time。で、今流れているエンディングはいつもの通りで、リーカ SOS さんアレンジで、ペティフルールでしたと。で、ジングルは相変わらずで、こう、リーカ SOS さん作のアズライトブルーをジングルバージョンにしたもの。で、用意してるだけで全然使ってませんが、効果音はタムミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音でしたと。ということで、次回収録予定日は3月8日を予定しています。確か何もなかったと思いますっていうのを、例えば先週今週の、休日出勤だとかっていうのを前回収録の時に知ってたかったら、まあ知らないので、まあ社会人そんなことなので、何もないと思いますが、本当に何もないことを保証するものではありませんが、まあそんなことで、まあ日程が前後する可能性はまあ若干残りますが、そこら辺はまあご了承くださいということで、それでは、オーガス放送局海賊版8月の土鍋配信第26回、パーソナリティオリクルはじめでお送りいたしましたと。